Today we're going to look at Exodus 13:1, and we're going to go through chapter 15, verse 21.
今日は出エジプト記13章1節から15章21節までを見ていきます。
I want to set the stage with where we are now at in this book.
まずこの書の中のどの部分にいるのかを説明したいと思います。
Remember, Moses has met God at the burning bush.
モーセは燃える芝の中で神に会いました。
He has reluctantly agreed to God's call to lead the people of Israel out of Egypt.
そして、イスラエルの民をエジプトから連れ出すようにという命令にしぶしぶ従いました。
And of course, Pharaoh doesn't immediately agree to this, and he rejects all of their demands to leave.
もちろんパロはすぐに同意はせず、自分たちを去らせてほしいというモーセらの要求を拒みました。
God brings 10 plagues against Pharaoh and Egypt that show his authority over the false gods they worship, and ultimately it shows his power over Pharaoh, who they view as a god.
神はパロとエジプトに対して10の災いをもたらし、エジプト人が崇拝する偽りの神々に対するご自身の権威を示され、ついには彼らが神とみなすパロに対してもご自身の力を示されました。
The last plague, the death of the firstborn, leads to this beautiful picture of Passover.As God preserves the firstborn of anyone with the blood applied to the doorpost of their home.
最後の災いであるウイゴの死は、家の戸口に血が塗られた家のウイゴを神が過ぎ越し守るという素晴らしい描写へとつながります。
And after that final plague, Pharaoh not onlyallows the enslaved Israelites to go free. Remember, he essentially kicks them out of the land of Egypt, and they leave or exodus Egypt with gifts and treasures that were given to them by their Egyptian neighbors.
この最後の災いの後、パロは奴隷となっていたイスラエルの民を自由に行かせることを許しただけではなく、実質的にエジプトの地から追い出し、イスラエルの民はエジプト人の隣人たちからの贈り物を携えてエジプトを出ました。
And that brings us up to where we're at today in chapters 13 through 15.
そして今日の箇所である13章から15章に至ります。
Now, these chapters will focus on one primary event, the crossing of the Red Sea and the miracle that occurs there.
この箇所では、紅海を渡ったことと、そこで起こった奇跡という一つの大きな出来事に注目します。
But what I want us to see across these chapters is the necessity of God's people following God's leading.
ですがこれを通して皆さんに見ていただきたいのは、神の民が神の導きに従うことの必要性です。
Now, we talk a lot about the fact that we should follow God. But what does that really look like?
私たちは神に従うべきだとよく口にしますが、それは実際にどのような様子を指すのでしょうか?
We see that in this passage today.
今日の聖書箇所にそれを見ることができます。
The first idea we see in this passage regarding what following God looks like is that we remember God's work.
この箇所で最初に目にするのは、神に従うということは、神の御業を思い起こすということです。
Chapter 13 opens with God commanding an action to cause them to remember the work of the Passover.
13章は神が過ぎ越しの技を思い起こすための行動を命じることから始まります。
Verses 1 through 2 of chapter 13 says, The Lord said to Moses, Consecrate to me all the firstborn, whatever is the first to open the womb among the people of Israel, both of man and of beast, is mine.
13章1節から2節はこう言っています。主はモーセに告げられた。 イスラエルの子らの間で最初に胎を開く長子は皆、人であれ、家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものである。
And then verses 14 through 15 tell us why this was commanded. It says there in verse 14, and when in time to come, your son asks you, what does this mean? You shall say to him, by a strong hand, the Lord brought us out of Egypt from the house of slavery. For when Pharaoh stubbornly refused to let us go, the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of animals. Therefore, I sacrifice to the Lord all the males that first opened the womb, but all the firstborn of my sons I redeem.
そして14節15節ではなぜそれが命じられているのかを教えています。14節からお読みします。後になってあなたの息子があなたにこれはどういうことですかと尋ねるときはこう言いなさい。主が力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから導き出された。ファラオが堅くなりなって私たちを解放しなかったとき、主はエジプトの地の長子を皆、人の長子から家畜の産子に至るまで殺された。それゆえ私は最初に胎を開くオスを皆、生贄として主に捧げ、私の子供たちの長子を皆、贖うのだ。
Consecrating all of the firstborn here means to give over to God.As holy, every firstborn human or animal.
遺言を性別するとは、人や家畜のすべての遺言を聖なるものとして捧げるということです。
Now, for the animals, it actually meant an animal sacrifice. And for the children, it usually meant making some sort of financial offering to God as their, redemption price.
家畜の場合は生贄として捧げることを、子供の場合は通常、贖いの代価として神に金銭的な捧げ物をすることを意味しました。
Remember that it was the firstborn of the children and the firstborn of the animals that they were the focus of that final plague.
最後の災いの対象となったのは、子供たちの長子と家畜の産子であったことを覚えておられるでしょうか。
The blood on the door protected those firstborn from death.
門中に塗られた血によって彼らは死から守られました。
And so, it's now the firstborn that belong to God as a picture of the redemption of all the firstborn that were preserved, that were redeemed from death by that blood on the door.
つまり今神に属する遺子は門中に塗られた血によって死から守られ贖われたすべての長子の贖いを象徴しているのです。
They were made holy by the blood of the sacrifice made on their behalf.
彼らは自分たちのために捧げられた生贄の血によって清くされたのです。
Now folks, here again we can see this incredible picture of our salvation.
ここでもまた私たちの救いの素晴らしさが描かれています。
We are made holy. Therefore, we can be restored to God and made one of His people, even one of His children, because Christ accomplished our redemption on the cross by what? By the shedding of His own blood.
私たちは清くされたので、神との関係を回復することができ、神の民の一人、さらには神の子の一人とされます。それは、キリストが十字架で血を流され、私たちの贖いを成し遂げてくださったからです。
God wanted his people to never forget the work that he had done to bring about their redemption and to bring about their freedom.
神はご自分の民がその贖いと自由をもたらすためになされた御業を決して忘れないことを望まれました。
And giving to him then the first and the best in everything, starting with their own children, would remind them of God's right to ownership of everything that he had blessed his people with in this life.
すべてにおいて最初のもの、 最高のものを神に捧げることは、この世で神が私たちに与えてくださるすべてのものが神のものであるということを思い起こさせます。
Now this is the same for us in following Jesus and in seeking to follow God's leading in our own lives.
これはイエスに従い自分の人生における神の導きに従おうとする私たちにとっても同じことです。
If you and I do not view everything in this life as a gift from God that comes only by His grace, starting with our very salvation, but really extending to our children, our family, our money,our possessions, then what's going to happen is we will be selfishly protective of those things. And we will be hesitant to follow God if following Him means in any way giving those things up.
もし私たちが救いに始まり、子供たち、家族、お金や財産に至るまで、この世のすべてを神の恵みゆえの賜物とみなさないなら、それらを我が物顔で守り、また神に従うことがそれらを手放すことを意味するなら、神に従うことを躊躇してしまうでしょう。
The way to guard against that is to constantly look back and to view all of our life through what God has done for us on the cross.
そうならないために私たちは常に振り返り、神が十字架上でなしてくださったことを通して人生のすべてを見ることです。
This is quite literally what it means to live a gospel or a cross-centered life.
これこそが文字通り福音あるいは十字架を中心とした人生を生きるということなのです。
Verses 17 through 22 then of Exodus 13 introduce us to this second idea that we see in this passage regarding what following God looks like, which is this, it is trusting God's direction.
出エジプト記13章17節から22節では、神に従うとはどのようなことかについて、この箇所に見られる二つ目の見解が記されています。それは、神の導きを信頼するということです。
Starting at verse 17, the Bible says, When Pharaoh let the people go, God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near.For God said, lest the people change their minds when they see war and return to Egypt. But God led the people around by the way of the wilderness toward the Red Sea. And the people of Israel went up out of the land of Egypt equipped for battle. And then dropping to verses 21 and 22, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people.
17節からお読みします。さて、ファラオがこの民を去らせたとき、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。それで神はこの民を足の海に向かうアレノの道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登った。そして21から21節にはこうあります。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。
Now here we get to see God's thinking about why He leads the way He leads.
この箇所で神がなぜそのように導かれるのかについて神の思いを見ることができます。
At first, we see God's leading. What's He doing? It's keeping them from a fight. Although that will come later on.
最初に神が彼らを戦いから遠ざけられたのを見ます。もちろんその後戦うことにはなるのですが、
And the reason is that he's trying to build their trust in him. And he doesn't want this infant faith that they have to fail right away at the very beginning of their journey.
それは神が民の神への信頼を築こうとされたためであり、信仰を持ち始めたばかりの民をその歩みの最初の段階でつまずかせないためでもありました。
Now, he's going to test their faith very soon, as we'll see, but it will be in such a way that it will not allow any possible return to Egypt, but they will have no choice.But to trust in him completely for their deliverance.
後に見るように神はすぐに民の信仰を試されますが、彼らがエジプトに戻るよりも神に信頼するしかないような状況で民を試されました。
While God wants their faith in him to grow, his leading will be in such a way as to strengthen and not destroy their faith.
神は民の信仰が強められることを望まれるので、信仰を砕くのではなく、強められるように導かれます。
Difficulty is coming for them, but he's protecting them from other difficult circumstances that he knows will destroy their faith rather than increase it.
困難は訪れますが、信仰が増すよりも信仰が砕かれるような他の様々な困難から民を守られます。
Now, this is what we should know about this, that God never promises to take away all the obstacles in our life. But he does promise to lead us in such a way thatWe can trust him more, and that he will bring us through those obstacles in order to increase our faith.
神はすべての困難を取り除くことは決して約束されませんが、神に信頼し続ける者には道を与えてくださると約束されます。
He will provide a way out for those who continue to trust in him.
神に信頼し続ける者には道を与えてくださいます。
Too many times, what happens for us though is we see the difficulties. And we'll never know until we see God in heaven all the things that he kept us from going through that might have hurt us even worse or might have caused us to totally turn away from him.
困難に遭うとき、私たちは多くの場合、御国で神に会うまでは、私たちをもっと傷つけ、神から背を向けることにつながりかねないような状況から、神が私たちを遠ざけてくださっていたことを知ることはありません。
If we're going to trust God's direction, then we have to believe that 1 Corinthians 10:13 is true, that says, No temptation has overtaken you that is not common to man, but God is faithful. And he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, he will also provide a way of escape that you may be able to endure it.
私たちが神に信頼し続けるには、第一コリント十章十三節にある真実を信じ続ける必要があります。そこにはこのように書かれています。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。
But as we continue to read, we see that this pillar of cloud, this pillar of fire, containing God's presence, would soon lead them to a place of greater trust in Him by the people and greater glory for Himself. And that is always where God's leading is going.
先に読み進めますと、雲の柱と火の柱の中に神がおられ、民がより神に信頼し、神がより大きな栄光を得られるところへと導かれていることを見ます。それは神の導きが常に目指すところでもあります。
going into chapter 14, starting at verse 5, we read these words. When the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servants was changed towards the people. And they said, "What is this we've done that we've let Israel go from serving us?" So he made ready his chariot, and he took his army with him, and he took 600 chosen chariots and all the other chariots of Egypt with officers over all of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the people of Israel while the people of Israel were going out defiantly. The Egyptians pursued them, all Pharaoh's horses and chariots and his horsemen and his army, and overtook them encamped at the sea by Pi Hahiroth in front of Baal Zephon.
14章に入り5節からはこうあります。民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった。主がエジプトの王ファラオの心を固くなりされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方、イスラエルの子らは臆することなく出ていった。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も、騎兵も、軍勢もことごとく、バールツェフォンの前にあるピーハヒロテで、海辺に宿営している彼らに追いついた。
Now, it didn't take long for Pharaoh to regret his decision to let the Israelites go.
ファラオがイスラエルの民を去らせたことを後悔するのに時間はかかりませんでした。
And once again, what do we see? We see God harden his heart in such a way that it seemed like the people of Israel would suffer.
そして再びイスラエルの民が苦しむと思われるような形で神はファラオの心を固くなりされるのを見ます。
And of course, this is exactly how the Israelites reacted to this situation.
もちろんイスラエルの民はまさにそのような反応を示しました。
Look at the end of verse 10.
十節の後半から見てください。
And the people of Israel cried out to the Lord. They said to Moses, "Is it because there's no graves in Egypt that you've taken us away to die in the wilderness? What have you done to us in bringing us out of Egypt?"
十節からお読みします。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって、荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだ。
But unlike before, Moses has learned to trust God.While the people still haven't. And Moses doesn't react with that same fear and giving into that fear that the people of Israel are.
ですが、モーセは以前と違って神を信頼しました。同じ恐れを抱くことはありませんでした。
Moses responds with complete trust in verse 13.
モーセは13節で神への完全な信頼を持って答えます。
The Bible says, and Moses said to the people, "Fear not!Stand firm and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you will never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent."
モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。
Moses has already reached the place where he trusts God's direction. And this is where God is taking the people of Israel.
モーセはすでに神の導きを信頼するところに到達していて、それこそが神がイスラエルの民を導こうとされているところでもありました。
The people of Israel are following God, but they don't yet trust the direction that God is taking them.
民は神に従っていたものの、神が導こうとされる方向を未だ信頼していませんでした。
And now God is going to work a miracle to build their confidence in His leadership.
そこで神は、彼らのリーダーである神に対する信頼を築くため奇跡を起こされます。
Picture the situation. We've got a map up on the screen, but try to picture that they are trapped between the Egyptian army advancing towards them with the most modern military strength at that time. Chariots and horses and spears and swords. And all of a sudden, they have them coming on one side, and then they're trapped by the Red Sea on the other side.
前に、地図が示されていますが、想像してみてください。彼らは戦車と馬、槍と剣という当時の最新鋭の軍事力を持って向かってくるエジプト軍と目の前にある航海に挟まれていました。
We're likely talking about, I believe we're talking about the Gulf of Suez, which is marked in red. The whole area was known as the Red Sea.But we could possibly, there's a good interpretation that it could be, the Gulf of, Aqaba, which is marked by the green star there.
その地域は現在のスエズ湾、赤で示されたところですが、と思われますが、もしくは緑で示された赤羽湾のあたりのことと思われます。
But essentially, they couldn't go anywhere. They're trapped there. And the entire area was known as the Red Sea, but they're clearly trapped between probably one of those main tributaries up at the top.
いずれにせよこの一帯が航海として知られていました。彼らはこのエリアに、囚われた状態になったと思われます。
In the Japanese translation that you're reading today, it says Sea of Reeds. It's also in the name of the sermon title, I think. It provides the same Japanese translation, the Shinkayaku provides the alternate translation of Red Sea in the printed version footnote. You won't see it on your phone. Both of those names have been used in history for this particular body of water.
日本語の聖書では足の海と訳されており、紙の聖書を見ていらっしゃる方は注釈で航海という別訳が記されているかと思います。どちらの名前も歴史上用いられています。
It's a much longer technical explanation. I can tell you why they made the translation choices they did, but some liberal scholars have used that this is sometimes designated as the Sea of Reeds, to argue for a less miraculous event where the water was not very deep.But in historical terms, this was always considered the same body of water, just as deep. This is probably 17 kilometers across, and there's no reason to believe that this was a marshy area or anything like that.
説明をどうしてそんな名前になっているのかというのを説明をするとちょっと長くなりますが、リベラルな学者の中ではこの足の海という名前を用いて水深がそれほど深くなかったのではないか、それほどまで奇跡的な出来事ではなかったのではないかと主張する人たちがありますが、いずれにせよそれは同じ海域のことを指しています。17キロメートルほどの、幅があるところで、単なるぬかるみとは全然違うということです。
And so what we have is now more than a million people trapped at the edgeOf this body of water.
100万人以上の人がその水際に追い詰められました。
But then, the cloud moves, blocking the view of the Egyptians. And we read in verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land.And the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall to them on their right hand and on their left.
ですがその時雲が移動してエジプト人の視界を遮り、21節には次のように記されています。 モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。
The Israelites crossed over on dry land. It wasn't muddy, it was dry. But when the Egyptians tried to do the same thing, we read this in verse 26.
イスラエルのためはぬかるんだ地面ではなく乾いた地面を渡りました。ですがエジプト人が同じようにした時には26節から次のように記されています。
Then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared. And as the Egyptians fled into it, the Lord threw the Egyptians into the midst of the sea, and the waters returned and covered the chariots and the horsemen.Of all the host of Pharaoh that had followed them into the sea, not one of them remained.
主はモーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかった。
Now, we don't know what, if any immediate effect this loss of possibly 600 chariots or more had on Egypt. And we do know that Egypt remained the empire they were for another 1,000 years.
600もの戦車を失ったことがエジプトにどれほどの影響を与えたのかは分かりませんが、エジプトはさらに1000年もの間帝国であり続けました。
But for the Israelites, we do know the effect of seeing this miracle and what it had on them when we look at verse 31.
ですが、イスラエルの民にとってこの奇跡を見たことがどのような影響をもたらしたのかは31節を見れば分かります。
The Bible says in verse 31, Israel saw the great power that the Lord had used against the Egyptians. So the people feared the Lord and believed in the Lord and in his servant Moses.
31節にはこのようにあります。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。
There's a final point of truth here about trusting God's direction that also ties back to remembering God's work.
神の導きに信頼することについて、真理の最後のポイントがここにあります。それは神の働きを覚えていることにもつながります。
And it is this, every victory we experience will lead to more trust.
そのポイントとは、一つ一つの勝利がさらなる信頼につながるということです。
And now with this newfound trust in God's direction, God could now lead them on this journey that they didn't know it yet, but was going to take them 40 more years.
神の導きに対する新たな信頼を得た今、モーセはこれから40年続くことになる旅において民を導くことができるようになりました。
The end of this passage shows us the last idea regarding what following God looks like, which is that we respond to God's leading in worship.
この箇所の最後には、神に従うとはどういうことかについての最後の点が示されています。それは、神の導きに私たちは礼拝で応答するということです。
The more trust we have in God's direction as we look back at what He has accomplished for us, it will lead us to genuine worship.
神が成し遂げてくださったことを振り返り、神の導きを信頼すればするほど、私たちは真の礼拝へと導かれます。
Look with me at chapter 15 and verse 1.
15章1節を見てください。
The Bible says, then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea.
その時モーセとイスラエルの子らは主に向かってこの歌を歌った。彼らはこう言った。主に向かって私は歌おう。主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。
Notice how God's work on their behalf, as they have followed God's leading, shapes their worship in this song.
神の導きに従ったことにより、神がどのように働いてくださったのかが、この歌の中で、民がどのように神を賛美するか、することにつながっているかに注目してください。
This is such an incredible song here, and we're not going to read all of it, I promise you, but I encourage you to go home this week and read all of this beautiful song of praise at some point.
この歌は本当にとても素晴らしいので、この礼拝の中で読むことはしませんが、ぜひそのすべてをご自分で今週読んでみることをお勧めいたします。
Verses 2 through 4 here focus on the bigger picture of what this event represents. It's their salvation in total.
2節から4節はこの出来事が象徴する救いの全体像に焦点を当てています。
It says in verse 2, the Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him.The Lord is a man of war. The Lord is his name. Pharaoh's chariots and his host he cast into the sea, and his chosen officers were sunk into the Red Sea.
2節からお読みします。主は私の力、また褒め歌。主は私の救いとなられた。この方こそ私の神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私はあがめる。主は戦人。その皆は主。主はファラオの戦車とその軍勢を海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちは足の海に沈んだ。
There's an honoring of God's name here, based on a specific described event.
そこでは具体的に描写された出来事に基づいて神の皆が褒めたたえられています。
We need to notice here that this was not just generic words of praise, kind of just strung together with no context for the praise that they were giving to God. And can I say, that's what so many songs that pass for worship songs today are. Just a bunch of words strung together with no context.
それは今日の次々と消えていく多くのワーシップソングにある何の脈絡もなく一般的な言葉がつなぎ合わされたものではありません。
This recounting of the events leads to a celebration then of God's attributes.
この出来事の描写は神のご性質を称えることにつながっています。
Look at verses 11 through 13.
11から13節を見てください。
The Bible says, Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? You stretch out your hand, the earth swallowed them. You have led in your steadfast love the people whom you have redeemed. You have guided them by your strength to your holy abode.
主よ、神々のうちに誰かあなたのような方がいるでしょうか。誰があなたのように聖であって輝き、称えられつつ恐れられ、くすしい技を行う方がいるでしょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもってあなたの聖なる住まいに伴われた。
Holy, holiness?Love, glory, those are words that describe God. Those are words that should build our trust in Him for the way that He will lead us in the future, not just in the past.
聖、恵み、輝き。 神を表すすべての言葉は、神が過去だけではなく、未来においても私たちを導いてくださることへの信頼を築くものです。
The future for Israel was the promised land.
イスラエルにとっての未来は約束の地でした。
Verses 17 through 18 says, You will bring them in and plant them on your own mountain, the place, O Lord, which you have made for your abode, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. The Lord will reign forever and ever.
17から18節には次のようにあります。あなたは彼らを導き、あなたの譲りの山に植えられる。主よ。見住まいのためにあなたがお作りになった場所に主よあなたの御手が固く立てた聖所に主は常しえまでも収められる。
Man, there's so much I want to say about the theme of the promised land and how it all fits in, but I won't. I will say this. Our worship should be shaped in the same way.
いろいろ言いたいことがあるようですが私たちの礼拝も同じように形作られるべきです。
Why do we focus so much on the cross in our worship songs?
なぜ礼拝の歌の中で十字架に大きな焦点を当てるのでしょうか?
Because for the Christian, everything else in our life flows out of looking back, or it should flow out of looking back at that one event.And so it should shape our life of worship.
それはクリスチャンである私たちの人生において十字架の出来事を振り返ることから人生における他のすべてがもたらされるからであり、そのことが私たちの賛美を形作るからです。
Even when we declare our trust in God or our desire to follow God,It is flowing, or it should flow, from a foundation of trust in Jesus and His finished work for us on that cross.
神への信頼や神に従いたいという願いを表す時でさえ、それらはイエスとその十字架上で完成された御業への信頼をもとに溢れるものです。
And so we are doing the same thing that we see here in this passage today.
つまり私たちはこの箇所で見られることと同じことをしているのです。
Now we could spend a whole lot more time on that. But the point is that worship flows naturally from our trust in God and in His leading.
このことについてはもっと多くの時間を費やすことができますが、重要なのは礼拝が神への私たちの信頼と神の導きから自然と生まれるものであるということです。
Now here, of course, in Exodus, we see Israel worship as a response to what God has already done. But we also see worship in the Bible come before deliverance happens.
ここでは神が成し遂げてくださったことへの応答としてのイスラエルの礼拝を見ますが、解放される前の礼拝というのも見ることができます。
Paul and Silas, two of the first missionaries in the New Testament, had been thrown into prison in the city of Philippi.
新約聖書において最初の宣教師であったパウロとシラスはピリピの町で牢に入れられました。
And in Acts chapter 16, verses 23 through 25, we read this, And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison. He fastened their feet in the stocks. And about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
使徒の働きの16章23節から25節にはこのようにあります。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。
Now, where did this worship come from if deliverance had not even been provided?
彼らが解放されたわけでもないのに、この礼拝はどこから来ているのでしょうか?
It was because Paul and Silas, knew and understood and had experienced the greatest deliverance.
それはパウロとシラスが最高の救いを知っていて、それを経験したからです。
This event of the crossing of the Red Sea was an incredible miracle of deliverance, but there's a greater deliverance. There's a greater display of God's power than pushing back water and letting it go again.
この航海を渡った出来事というのは驚くべき救いの奇跡ではありましたが、そこにはより素晴らしい解放と、水を押し戻し民を解放したことよりも大きな神の力の現れがありました。
1 Corinthians chapter 1 verses 18 through 19 describes this miracle when it says, For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
第1コリント1章18節から19節は、この奇跡について次のように言っています。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。
Those men, Paul and Silas, had recognized their sin.That divided them from their creator. They had recognized their need to be saved from their sin.
パウロとシラスは創造主から自分たちを隔てる罪と、その罪から救われる必要があるということを認識していました。
That salvation from sin is only available through the one who was the greater Moses. The one who provides the path from humans dead in sin.To the glory of a holy God by the cross where he died and took our sins on himself and took the punishment that we deserve.
その罪からの救いは、モーセより偉大な方を通してのみ得られるものです。その方は私たちの罪と私たちが受けるべき罰をご自分の身に負ってくださった十字架によって罪の中に死んだ者に聖なる神の栄光への道を与えてくださいます。
And just like Paul and Silas and Moses himself by faith in a future redeemer, when we repent of our sins and accept Jesus Christ as our Savior, we experience the greatest miracle ever.
そしてパウロやシラス、そしてモセ自身が未来の贖い主への信仰によってそうであったように、私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として受け入れるとき、これまでで最高の奇跡を経験するのです。
We move from death to life. We move from perishing to saved.
死から命へ、滅びから救いに向かいます。
And it only happens through Jesus Christ.
それはイエス・キリストを通してのみ可能です。
And that should lead to worship, no matter what our circumstances are.
私たちがどのような状況にあろうとも、そのことが礼拝につながります。
If God's leading doesn't bring you to a place of greater worship and a place of greater dependence on Him, then I have to question whether it's God's leading or your own desires that you've been following.
もし神の導きがあなたをより豊かな礼拝と神にさらにより頼むことへとつながらないとしたら、あなたが従ってきたのは神の導きなのか、それともあなた自身の欲望なのか疑わざるを得ません。
And church, God's leading does not generally lead through the path of least resistance, but it will lead to the place of greater faith.
神の導きは大抵最もたやすいところを通るものではありませんが、さらに大きな信仰へと導くものではあります。
We follow God by remembering His work, trusting in His direction, and responding to that leading in worship.
私たちは神の御業を覚え、神の導きに信頼し、その導きに礼拝で応答します。
Is that how you're following God today?
今日皆さんはそのように神に従っておられるでしょうか。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you, Lord, for the great truth we see in how you work, even in your people Israel in the Old Testament. We thank you, Lord, that in this hard-hearted, argumentative people and their servant leader Moses, that we see a picture of you and your love for your people and how you will lead us even today. And Father, I just pray that we would follow you. I pray for any in here who don't know Jesus Christ, that today would be the day of their salvation, that you would bring them to a place of faith and repentance, and that you would save them from their sins. Lord, help us to truly follow you as your church, your people, your disciples, that we can be a light to the world around us and see people come to know Jesus and come to be worshipers of our God. We love you, we praise you, and we pray all this in Christ's holy name. Amen.